ペテロ第1、2章7から10。この石はより頼んでいるあなた方にはたっといものであるが、不信仰な人々には家造りらの捨てた石で隅の頭石となったもの、またつまずきの石、妨げの岩である。しかし彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであって、彼らは実はそうなるように定められていたのである。しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。それによって暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである。あなた方は以前は神の民ではなかったが、今は神の民であり、以前は憐れみを受けたことのないものであったが、今は憐れみを受けたものとなっている。選ばれるっていうのは名誉なことですよね。学生であったら小学生に選ばれる、あるいは交換留学生に選ばれる、映画であったらアカデミー賞、レストランであったら三つ星を獲得する、名誉なことだと思います。日本ではいろんな町、地域がね、あれは世界遺産っていうんですか、そういうものに指定してほしいっていうんで、いろいろな運動をしています。でも、それは人からの栄誉に過ぎません。聖書は、イエス・キリストを信じる者は、すでに神様から選ばれている、栄誉を与えられていると教えています。今朝の箇所は、信仰者が、神様の選びをいただいているということが書かれています。何のゆえに選ばれたのか、何に選ばれたのか、何のために選ばれたのかということを教えています。さあ、最初に何故私たちが選ばれたのかということを考えてみましょう。イエス・キリストを信じる者たちは、神様の言葉を聞きました。自分が罪人であることが分かりました。イエス・キリストがその罪を許してくださる、罪から清めてくださる、そのことのために十字架で死に復活されたということを知ったのです。それを知識として知ったというんじゃなくて、心から罪を悔い改め、イエス・キリストを救い主、また主として信じ受け入れました。別の言い方をすれば、私たちが主を選んだんですよね。ところがイエス様はこう言われるんです。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。私たちが主イエスキリストを選ぶ以前に、主イエス様が私たちを選んでいてくださった。これは私たちが信仰に導かれたその背後に神様の導きがあった、支えがあったということを意味しています。もし私たちが自分の力だけでイエス様の手を握りしめようとしたら、どうでしょう。自分の手の力が弱くなったら、イエス様の手を離してしまいますね。でも、イエス様が私たちの手をしっかり握りしめていてくださったら、私たちの手が疲れるようなことがあったとしても、もう一度またイエス様の手を握り直すことができるんです。主が選んでくださった、これは確かな私たちへの安全安心ですね。これは恵みの恵みです。これは選びの恵みです。主イエス様を信じる者が選ばれているというのは、では何故なんでしょうか。私たちに選ばれるに値するような立派なものがあったからでしょうか。そうではありません。ペテロ、彼は自分の身を守るために、私はイエスなんていう人は知らない、自分の主を否定した人です。パウロ、彼はイエス様を信じる人たちを捕まえては投獄する迫害者でありました。ところが二人ともイエス様の弟子としてだけでなく、人としても選ばれています。それは神様の選びが恵みと憐れみに基づいているからです。パウロは言っています。 しかし神の恵みによって私は今日あるを得ているのである。私は以前には神をそしる者、迫害する者、不尊な者であった。しかし私はこれらのことを信仰がなかった時無知なためにしたのだから憐れみを被ったのである。神様の恵みと憐れみによって彼らは選ばれ救われたのです。すべての信仰者は神様の恵み憐れみにより選ばれています。7節にこうあります。この意思はより頼んでいるあなた方には尊いものであるが、不信仰な人々には家造りらの捨てた石で、隅の頭石となったもの、またつまずきの石、妨げの岩である。ここには人々が救い主イエス・キリストを受け入れなかった、受け入れなかっただけではありません。この救い主を捨てた、退けたということが書かれています。8節を見ると、しかし彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであって、彼らは実はそうなるように定められていたのである。そうなるように定められていた。本当に大変厳しい言葉、あるいは怖い恐ろしい言葉ですけれども、これはイエス・キリストを信じるなら救われるという、その福音を聞いてもそれを受け入れなかったらもう救いは残っていないという意味ですね。唯一の救いの道を自ら閉ざして、そこに救いがない、まあ、これは当然のことだと思います。ところが神様はこの神様の言葉に心を閉ざしていた者たち、救い主を選ばなかった人たちにもなお御言葉を持って語り続け、信仰へと招き続けてくださっているのです。人々が神様を選ばずとも、神様は人を選んでいてくださる。これが神様の恵み、憐れみです。さあ、十節に目を留めましょう。十節に、あなた方は以前は神の民ではなかったが、今は神の民であり、以前は憐れみを受けたことのないものであったが、今は憐れみを受けたものとなっている。選びが神様の憐れみによることがはっきりと書かれています。で、この言葉は旧約のホセア書一章からの引用です。預言者ホセアは神様のご命令に従って二人の子供にそれぞれロルハマ、ロアミと名付けました。ロルハマというのは愛されないという意味です。ロアミというのは私の民ではないという意味です。そんな名前をつける親なんかどこにもいないでしょうね。これは神様からのメッセージでありました。イスラエルは神の民として神の特別な顧みを受けていたのに神様に背きました。実質は神の民でなくなってしまった。それで神様は預言者ホセアの家族を通してそのような民に悔い改めを迫られたのです。でも神様は私たちに悔い改めを迫るとき、それだけで終わります。悔い改める者の約束を同時にくださっているんです。これが約束です。しかしイスラエルの人々の数は海の砂のように測ることも数えることもできないほどになって、先に彼らがあなた方は私の民ではないと言われたそのところで、あなた方は生ける神の子であると言われるようになる。ホセア 1-10 にあります。旧約聖書でホセア書ほど見事に神様の憐れみを描いた書物はないと言われています。ペテロはそのホセア書から引用することによって、神様に逆らい自分を滅びに定めている、自ら自分を滅びに定めている、そういう人々にも神様の憐れみが人々を悔い改めに導く、人々を神様に立ち返らせる、人々に救いを与えるということを教えているのです。なぜ神様が私たちを選んでくださったのか、 私たちには完全に理解することはできません。しかしはっきり言えることがあります。それは神様の選びが神様の恵みと憐れみに基づいているということです。したがって神様の憐れみを求める者は選びから漏れることはないのです。神様の選びが恵みと憐れみを基づいているからこそ、それは私たち信じる者の確かな拠り所になるのです。さあ次に、何に選ばれたのか、つまりどんなものになるために選ばれたのかを見てみましょう。9節に戻りますよ。しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民であるとあります。神の民が4つの名前で呼ばれていますね。選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民、この4つです。これらの名前は神様の選びがもたらす特権ですとか約束、あるいは使命ですとか役割、そういったものを表しています。順に見ることにしましょう。第一、選ばれた種族の種族という言葉なんですけれども、ここには生み出されたものという意味があります。でクリスチャンは旧約の神の民に代わって神様が生み出してくださった新約の神の民です。旧約時代のように血筋によってではない、どこの国のどんな人であってもイエス・キリストを信じ聖霊によって新しく生まれるならば、その人は神の民なんです。この神の民は聖霊によって生み出された神の民なんです。ペテロの第一の一章三節に、神はその豊かな憐れみによりイエス・キリストを死人の中からよみがえらせ、それにより私たちを新たに生まれさせたとある通りです。人は自分の力で神のためになることはできません。イエス・キリストを信じることによって、聖霊がもたらす神聖ボーンナゲインによって初めて神のためとして生まれているのです。さあ第二に、祭司の国という言葉があります。クリスチャンが祭司であることは二章の五節でしたね。そこにすでにありました。聖なる祭司となってイエス・キリストにより神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいと、そうあります。で祭司には神様に近づく特権が与えられています。他の人は近づけないところに近づくことができるんです。でも同時に人々を神様に近づけるという義務も与えられています。祭司は神と人との間に立つものです。仲介者です。人々に神様の言葉を伝えることによって神様を代理します。また人々に代わって神様に祈ることによって人々の代理となって神様の前に出るんです。神様の民であるということは特権だけではありません。そのような務めを果たす、祭司の務めを果たすという義務もいただいているのです。第三、聖なる国民。神様は正しいお方、良いお方、また愛に満ちておられるお方、その他さまざまなご性質を持っていらっしゃいます。神様は人を神の形にお作りになって、そうしたご自分の性質を人間にもお与えになりました。しかし神が人間にご自分の性質をお与えになったとはいえ、それで人間が神様と同じレベルになったということではありません。神様は完全です。変わることのないお方です。永遠のお方です。人間には様々な限界があります。神様が聖なる神と呼ばれるとき、それは神様が人間とは区別された存在であるということを表しているんです。聖、ホーリーというのは、どんな混じり気もない、純粋で、一切の汚れから、全く切り離されているということを意味する言葉です。それは 神様だけが持っておられるものです。人間にも義があります、善があります、愛があります。でも人の義というのはどうかすればね、自分の正義だけを振りかざす、で相手を傷つける、そういうことになりかねません。また人間の善も日本語で独善的という言葉がありますように、一人よがりなものになりやすいんです。そして人は愛というこの素晴らしいものさえも歪めてしまいました。愛という言葉を使いさえすれば何をしても構わない、そういう時代に今なっていますね。愛を身勝手なもの、あるいはこの人は愛するけれどもあの人は愛さない、偏ったもの、そういうものにしてしまいました。人の義も善も愛も不完全で歪められやすいものなんです。しかし神様の義は聖なる義です。神様の善は聖なる善です。神様の愛は聖なる愛です。このホーリー聖であるということは、神様を人間や他のどんな被造物からも区別するものです。聖なるお方は神様お一人、聖であるということは神様だけに属するものなのに、神様はイエス・キリストを信じる者たちを聖なる国民にしてくださった。罪と汚れから清め、その清さがその人の内側に成長していくようにしてくださったのです。ですからクリスチャンはセインツ、聖徒と呼ばれますね。聖なる者たちと呼ばれるのです。その思いにおいて、言葉において、また行動において、さらに聖なるものになるようにと召されています。一章五節に、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさい、そう命じられている通りです。聖なるものとなる、これは神様の民に求められているものの中で一番大切なものかもしれません。さあ、第4に神につける民というタイトル、呼び名がありました。これは神様のもの、神の所有の民という意味ですね。イエス・キリストを信じる人々は、そうですね、紀元40年頃までにはクリスチャンという呼び名で呼ばれるようになっていました。クリスチャンという呼び名はキリストのものという意味です。キリストを信じる者はキリストのものになるのです。そのことによって神のものとなり、神のためとなるのです。さて、神の選びについて、何のゆえに選ばれたのか、何に選ばれたのか、そういうことを考えてまいりました。最後に何のために選ばれたのか、その選びの目的について考えて今朝のお話を終わりたいと思います。もうその答えは何のゆえに選ばれたのか、何に選ばれたということの中にすでにありましたね。神様がクリスチャンを選ばれたのは恵みのゆえ、憐れみのゆえでしたが、クリスチャンはその神様の恵み、憐れみを人々に示すというその目的を持って選ばれているんです。いわば憐れみの器として選ばれています。またクリスチャンは選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民、そういうタイトルを与えられていますが、これらの呼び名はクリスチャンが自分たちだけが救われるのではなく、それによって多くの人が救われるために、そのために選ばれているということなんです。クリスチャンは神様の選びが私から始まって周りの人々へと広がっていく、そのことのためにまず最初に選ばれた、神様の救いの初歩なんです。クリスチャンは自分たちが神に近づくだけでなく、人々を神に近づけるために選ばれています。9節、それによって暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである、そうある通りです。もしクリスチャンが この使命を忘れてしまうなら、暗闇から光へ、死から命、そこに導き入れられた神様の大きな恵みを正しく理解することができません。その恵みを十分に受け取ることができないのです。神様の恵みはそれを他の人に伝えることによって最もよく受け取ることができるのです。韓国のある牧師が私にこんなことを教えてくれました。人は三度生まれる必要がある。一度目は両親から生まれることです。二度目はイエス・キリストを信じて神から生まれることです。三度目は、これはクリスチャンとなってからクリスチャンに与えられたその使命を知って、その使命に生きるようになるという誕生です。私たちも使命における誕生を体験したいと思います。神の民として選ばれているものに与えられているその使命を知って、それを実践して、神様の選びの素晴らしさを多くの人々に証ししていきたいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはイエス・キリストを信じる者を、選ばれた者、祭司、聖徒、そしてキリストの者としてくださいました。それは先に選ばれた者がやがて選ばれる人々のためにイエス・キリストのことを語り伝えるためです。どうぞその使命に目覚め、それに生きることができるようにしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。